アソビストアプレゼンツ電音部ウェブラジオ、皆さんこんばんは。この番組はダンスミュージックをテーマにした音楽原作キャラクタープロジェクト電音部の公式ウェブラジオ。毎回さまざまなキャストが電音部の魅力をお届けします。今回のパーソナリティは麻布エリア港白金女学院電音部拝島金華役の渋谷あずきと、
渋谷エリア低音国際学院電音部ほうかりん役のすこやかなです。よろしくお願いします。
はい、ということで電音部ラジオさん、ご無沙汰です。
めっちゃ久しぶり
ね。第2部になってから1回も出てないから。
いや、私もそうかも。
いつの間に第2部になってると思いながら
ね。
聞いてはいるんですよ、ちゃんと。
えらい、
うん、聞いて、すごいゆるい番組と思いながらそこがいいっていう、うん、風にお聞きしてるので、
うん、
うちらもゆるゆると行きましょう、今日は。
ゆるゆると、
はい、ゆるゆると参りたいと思います。まあ、いろいろね、あったりはちょいちょいしてるんだけれども、
ね、
こうやって面と向かって話すのは、
キャッ、出れちゃった。
出れちゃった。そう、本当に久しぶり。
ね。
元気？いや、さっきまで話してたじゃん。
なんか改まって言われると照れてきちゃった。
かわよですな。
いや、ちょっとよだれてたわ。
いやいや、それはかわよくない。それはかわよくないわ。よだれちょっと拭いてもらってね。はい、ということで、まずは電音部メッセージノートということで、うん、キャストが交換ノートに絵や質問などを書くコーナーです。前回の、出演キャスト天音さんと長谷川さんが質問を考えてくれたので答えたいと思います。学生時代の青春エピソードが聞きたいです。青春エピソードね。
女子校なんだけど、
うんうん、あった？なんか
女子校でそんなのない
よ。うちもね、ないんだ。終わったんだけど、今日
この企画終了です。
終了です。いや、どっちかっていうと、こう声優になってから、
うん、
こういろんなね、こう学生生活みたいなのを疑似体験できるわけよ。
はいはいはい。
まあ、特にこの電音部もそうだけどさ、
うんうん、
なんか大人になってからの方がそういった意味で青春をなんか疑似体験できてるなってすごく思うんだよね。だから学生時代にはその青春エピソード全くないんですけど、
あ、
今現在はもう本当現在進行形で青春を送らせていただいてるなって感じ。
わかるわ。なんか大人になってからの方が青春取り戻してる感じする、
うん、いや、それがね、やっぱね、いいと思うんだよね。
うん、
年を重ねれば重ねるほど厚みが出てくる自分たちの人生、
最高。
いいね。
なんかそれっぽいこと言ってごまかしてる。
すいません、マジで学生時代の青春エピソードはないです。
すごいよね、物理の先生が好きだったんだよね。
青春じゃん。もうそれもう立派な青春よ。え、どうなったのそれで。
なんか、うん、私担任が蒸発したんだよ、高3の時に。
おなんかすごい急に急になんか重たくなったけど大丈夫、うん、
なんか調査書を書かずに蒸発しちゃって、うんうん、で副担任も全然喋ったことない人で、
はいはい、
もうだから、もう今日から君たちは自分の好きな先生を担任だと思っていいですって言われたから、
うん、
その物理の先生のとこに行って、私の担任になってくださいって言って。
すごい新しくない？
すごくない？
私の恋人になってくださいじゃなくて、私の担任になってください。
そうそうそうそう。
そんなアニメ見たことないですけどね。
で毎朝学校始まる前に早めに行って物理を一から教えてもらってたの。
へえ。
毎日。
どうだった？それで物理の成績は、
うん、めっちゃ上がった。
大事なんだね、うん、先生のお話を聞くということは。
うん、基礎から全部白紙を渡されて、
うん、
これに F イコール MA から全部公式を導きなさい自分でって言われるの。
うん、なんか今言ってた。F しかわからなかった。
まあ、なんかとにかく自分で公式を導きなさいみたいなことを言われて、公式を全部理解しなさいって言われて、うん、でそういうのを繰り返して、でバレンタインとかドキドキで渡したりとかして、
そのさ、公式導きなさいの後にさ、じゃあ私の人生も導いてくださいとか言われた。
最強すぎ。
いや、私の妄想ではそういうストーリーになっちゃうからさ。
なったらよかったんだけど、
うんうん、
本当卒業、なんか合格発表も見守ってもらったのよ。私、
はいはい、
スマホで見られる時代だったから、
うんうんうんうん、
だから それの合格発表の時もよく頑張りましたねって褒めてもらって、うん、もうこれは最強ややったって思ってたら、うんうん、卒業した後にその先生が結婚することを知って恋破れてしまった
青い春じゃないですか本当にもう青いねそれはね
すごい悲しかったですねそうなんだだから私に物理教えてた時も、うん、彼女いたんだって思って結婚しちゃった
思わなくていいんだよあの時楽しかったなで過ごせばいいんですよそんなね男なんてもう運万星の数ほどいるからそれと同じように女性も星の数ほどいるからみんな人生諦めんなよう
わ
はいということで交換ノートの返事でしたそれではラジオを始めていきましょう遊びストアプレゼンツ
電音部ウェブラジオ
スタートでーすこの番組はバンダイナムコエンターテインメント公式エンタメコマースサイト遊びストアの提供でお送りしますはいということでまずはふつおたでございます私たちへの質問をご紹介します、うん、ラジオネーム関川守さん
あスクエアリスナーさんだ
おこんにちは渋谷です
こんにちはスクエアです
そりゃ知ってるそりゃ知ってるでしょまあでもね昔ねあのスコピの番組に、うん、出させてもらってるから、うん、知ってる人は知ってるかもしれないですね覚えてますか、ね、渋谷です、はいはい、ということで渋谷さんスコヤさんこんばんは
こんばんは、
久々にお二人の声を電音部ラジオで聞くことができてとても嬉しく思います渋谷さんもスコヤさんも前回のラジオ出演からかなり時間が経っていると思いますのでお二人の近況や今回のラジオまでの間にあった電音部の展開への感想などを聞かせていただけましたらありがたいです第2部に入ってから電音部がこれまで以上にいろいろな動きをしてきているので2023年もお二人のさらなる活躍が見れることを楽しみに応援しております
ありがとうございます
はいそうなんですよ第2部に入ってからなんか電音部の展開もね、うん、歌舞伎エリアが、
うん、歌舞伎出てきたね
出てきてなんかす歌舞伎の曲めちゃくちゃかっこよくない
歌舞伎の曲超かっこいいあれめっちゃ好きなんだよね狐つきすごい好き
あいいねわかるあのドロップが最高にかっこいい、
かっこいい、
いやで全部かっこいいあのね、うん、歌舞伎のオーディションのサイトを見てた、うん、あの音源どんなんかなと思ってちょっとね聞いたんだよねあこれ私応募しようかなと思ったけどダメだ私は拝島金から歌舞伎エリアには行けん
行っちゃダメだよ
そうそうって思いながらいやすごいかっこいい曲
かっこいいよね
そうって思ってたらねキャストさんも家もバチクソにハマってて
ね
これは電音部もうほんとセンスしかねえなと思って、
うんうん、早く歌舞伎の人たちともおしゃべりしてみたい
あまだ会ってない？
まだ会ったことない。
そうなんだ。私はなんかちょいちょい、うん、あの大戸葉さ
ん
にはお会いする機会があって、
うんうん
うん、それその大戸葉さんはもうめちゃくちゃあのいや私も早く電音部の皆さんと仲良くなりたいんですキラキラってしてたはあかわい
い。いいな。
なんかねすごいあの目を離せなくなるような感じがしてすごく。いいなって思いましたね、うんうん、そんな感じなんですけど
他にはあれとかあったじゃん
どれどれ
冬込み
あ冬込みだねボイスドラマだ
一緒に収録したんだっけ
したあ、うん、そう、私 と、スコピとクレアさんも一緒だったかな
うんうんうんうん
そう
3人だった
撮ったわ
ね
あのクリアさんのヒックっていうのに可愛いって言いながらそうそうそう撮ってた撮ってたあれもねなんか不思議な作品でしたねマルチバース的な感じね
うん
だから
なんでもありじゃんねマルチバースとか言い出したら
いやそうマルチバース行ったらもうなんでもありですよ
ね、
うんうんうん、
なんかこれからもしかしたら渋谷と麻布がなんか一緒になんかするマルチバースがあるかもし
ん
ないし
最高じゃんえ私渋谷エリアの曲歌いたいんですけどじゃあ公式でやらせていただけませんかね渋谷エリアの曲
チラッマルチバース
渋い顔してる
困った顔してる
検討します検討しますって言ってるよ
検討してくれるんだ
電音部すごい心懐の大きさ、
うん、
やばいね
すごい広いよね。
いやどしって構えてくださってるから、うん、私たちは自由にできる、とてもありがたいです ね、まあ、そんな感じであのいろいろありますが、ね、うん、この出なかった間にいろいろありましたけれども、
うん、
私たちは相変わらず第4部好き好き大好きマンで、
好き好き大好きマンで、
はい、暮らしておりました。
はい、
はい、関川守さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてラジオネームるさんからいただきました、うん、ずっちゃんすこやさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、
こんにちは、
こんにちは、うん、でもこんばんはかなと思ってわかんない。
まあでもこの時間帯だとこんばんはか
わかんない。これ別にだっていつでも聞けるんだもんね、言うてね。そうだから、まあ、こんにちはなのかもしれないし、おはこんにちばんはなのかもしれないし、
懐かしいな
どの時間帯でもね通じるように、じゃあ、うんうん、こんにちはにしておきましょうか。
こんにちは、
ずっちゃん、すこやさんこんにちは、お二方の普段の配信ご活躍いつも楽しませていただいております。さてもうじきお花見の季節ですが、今年は行かれるご予定ありますか？またお二人の、最高のお花見の楽しみ方を知りたいです。体調にはお気をつけて、また配信現場でお会いできるのを楽しみにしております、です。
お花見か、行く？
お花見に行くんじゃなくて、
うん、
お花見をしているところで出ている屋台の料理を食べに行く。
わあ、いいね。
屋台が大好き。
いいね、
うん、
何が好きなの？
焼きそばとわたあめと、
あ、いいね、わたあめ好き。
あとあんず飴と、あんず飴はあんずが乗ってなくて、あの水飴だけでいいの。
うん、
水飴だけのやつが良くて、
うんうん、
あとね、 あんまりねお肉系のは食べないの、胃もたれしちゃうから。
う
もう今年私30歳なんでね、そう、私と小宮さんは30歳なんでね、ちょっと、
そうなの、
そうそう、食がねだんだん大変になってくるんですよね。そんな感じでもうひたすら食べちゃう。夏祭りとかその春とかお正月とか、うんうん、そういうシーズンに出てくる屋台最高って思いながら、
うん、
お花見ではなく屋台を食べに行く。
まさに花より団子って感じだね。
いや本当にそうですよ。うんうんうん、団子あんまり売ってないですね。団子売ってほしい。焼き団子売ってほしいわ、屋台で。
あったらいいね。
すんごい濃い醤油味の
お団子。わー、美味しそう。
ぜひ売ってください。
いいな。
スコピーは？
スコピーはお花見ね、行く友達がいたら行きたいけど。
え、いるよ、いっぱい。
行ってくれるかな。
いる。で、あの電話部のあの共通みんないるところでさ、お花見行こうぜって言ったら、アリシャは来るかな。アリシャは来てくれそう。行く行く、いつにする、忙しいからな、あの子な。
そうそう、みんなの予定が合うか分かんないから、うんうん、
そうね。
じゃあなんか通り道に通るぐらいかな、
うん、そんななんか別にお花見は本当そんな感じでね、あ、桜散ってんなみたいな、
ね、のすごい短いからさ、そうそうそう、桜咲く時間がし、予想もできないじゃん、何日に咲くかとかもさ、うんうんうん、だから予定立てづらいんだよね。
確かに。
気がついたら予定埋まってるんだよね、
うんうん、その日に限って雨だったりとかするとね、
そうそうそうそう、
最悪って思っちゃうから、お花見はもうノリで行ける人と行くのが一番いいのかもしれない、
うんうんうん、今日行ける人って言って行ける人だね。
そうそうそうそう、それがいい、
行けたらいいですね。
まあそんな人いないんですけどね。
そうなんですよね。
悲しいよ、オタク。ちょっと
みんな忙しいから、うん、
デオンブラジオのハッシュタグつけてお花見の写真でも載せてくださいや。
あ、行った気分に、
うん、そうそう、行った気分になればもうこちらは勝ちです、
うん、
なんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ふつおたは随時募集中でございます。感想やキャストへの質問などを番組メールフォームから送ってください。以上、ふつおたでした。
続いてはメールコーナー、細かすぎるレア質問。普通の質問コーナーには細かすぎて送りづらい珍しい質問を募集、私たちがどんなレア質問にも答えちゃいます。うん、それでは早速紹介していきます、
はい、
ラジオネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。最近推しが増えすぎて困っています、
うん、
お二人は推しの管理をどうしていますか、
うん、
何人ぐらいが熱量高くお仕事ができると思いますか。
いやいやいや、そのさ、推しを管理するというワード良くないですよ。推しはいっぱいいていいんです。もう誰でも大好きでいいんですよ。なんでこう、もちろんね、一人に対してこう熱量を注ぐっていうのも大事なんですけれども、うん、好きになっちゃったらしょうがないじゃん。みんな同じぐらいに平等に愛してやれよ。懐大きくなった方がいいぜ。って思う。私はもうみんな、この人好き、この人好き、この人好きってなっちゃう。で秒で冷める。あ、違うわ、やっぱこっちかもしれないみたいになっちゃう。コロコロする。
そっか、うん、
スコピは推しいっぱいいる？
推しか。ポポ、いやいる。
お
いるけど、最近はなんかそのコンテンツの推しっていうよりも、うん、私 TRPG 好きなんだけど、うん、TRPG に出てくる NPC を推しにしてしまうんだよね。
あのもう一定の文章しか読まない人たちですか？
そう
なんで？
なんかね好きになっちゃうんだよね。
どういうところが好きになるの？
どういうところが好き？私が好きになる人の話してる？
その NPC の人の特徴、その特徴でいい、その NPC のね、
うんうん、あ、なんか大体人類のためを思ってなんかしようとし、でかいことをしようとしてて、うん、でもそれを誰にも分かってもらえなくて、うん、なんかちょっと孤独に頑張ってて、
うん、
でちょっとそれが行き過ぎちゃって、うん、ちょっと変な方法を取ろうとしてるところ、
うん、
でも協力してくれって言われるんだよね、その NPC に。その計画とか、人類を救うために計画してるから、
うんうん、
協力してくれみたいなこと言われて、
うんうん、
でもそんなのってめちゃくちゃじゃん、どうなっちゃうのみたいな感じ。
え？
いやでも好きなんですよ、そういう。
NPC だから別にそれ以上は深くは踏み込めないキャラクター。
でも作者にゆすりかけて、
うん、
シナリオ作者にこの NPC の情報をもっとくださいって、この人は奥さんのことなんて呼ぶんですかとかって聞いて嫁さんですか、家内ですか、なんて呼ぶんですかって聞いて情報をゆすり出してる。
そんなことするのスコヤさんぐらいではないでしょうかね。
いやもう一人いるんですよ。
もう一人違う、あ、仲間がね。
そう、仲間がいて、うんうん、仲間と一緒にゆすりかけて、出せ情報出せってやってる。
落ち着いて落ち着いてください、お仕事は穏やかな心でやりましょうね。はい、ということで、
そんな
感じらしいですよ。
まあでも好きになったら好きになるは本当にスクもその通りだから、
うんうん、
なんか一人の NPC が一番本命ではあるけど、他にもこの NPC 好きだなみたいなのがいっぱい出てくるよ。
あー、そうなんだ、NPC 縛りなんですか？それは。
スカイは最近の推し NPC ばっかだから。
あ、そう、珍しいですね、本当にね。
いや変な人です。
確かに。否定はしないよ。
いや、ということで、
はい、
まあ、みんなね、好きになったら好きということで、
うん、
平等に愛していきましょう。
はい、
そして続きまして、ラジオネームえのすけさんからいただいたお便りです。
あと、
ピザの食べ方はどうなさえますか？手でちぎって思いっきり噛みつく、きちんとナイフとフォークでカットして優雅にいただく、三角形をぐるっと丸まって巻いたまま食べる、そもそもピザなんて高カロリーの食べ物は口にしない。
私、高尚な人間なので、ピザなんて高カロリーの食べ物は口にしませんわ。
おや、そうなんですか？
あ、月に2回ぐらい食べます、
ね、めっちゃ食ってるじゃん。
ピザ大好き。
いいよねピザ、美味しいよね。
確かに食べ方問題結構あるよね。
スクエアは、うん、半分に畳んで、
うん、
こうやって食べてる。
あ、その半分ってさ、三角形のその細い部分と後ろの底辺、底辺、頂点と底辺をパチってやるタイプの折り方？
頂点と
底辺。なんで説明したらいいの？この
三角形の底辺の部分を、うん、二等分する。
あ、こういうこと？
そう、これをこうする。
なんだっけ、長い三角形なんて、正三角形じゃないやつって何？あ、そう、二等辺三角形みたいな形にするってこと？
二等辺、もともとピザって二等辺三角形みたいな形してるから。
そうだわ。
二等辺三角形の底辺を半分にこう折って、
うんうん、ははは、 もっと小さい二等辺三角形を作るってこと？
直角三角形ができるんですけどね、二等辺三角形を半分に折った場合っていうのは。
なるほど、やっぱ物理の先生に教えてもらっていただけあって物理なのかは知らんが、その三角形の問題が。
いやまあでもそれで具がこぼれないようにして食べるのが好き、
うん、でも私もそうかな、うん、なんかこの間人生で初めてなんかさ、ピザってさ、お店とかで頼むとさ、あらかじめ切られてる場合と、
うん、
あの自分たちがピザカッターでさ、
やる
場合があるじゃない。私ピザカッターとか人生で一回も触ったことないのね、うんうん、いつもやってもらってるから。
交渉だ。
そうそう、あのいつもあの召使い出しにやってもらってるから
さ。交渉だ
そうだ、初めて自分でやったのグキグキグキグキ、切れてないけど大丈夫これみたいな。
難しいよねあれ。
あれさ、なんであんな切れにくいの？なんかさ、もうちょっと
危ないからじゃない？テスパ、
まあ、だとしてもさ、あのカッターボードあるじゃん、そのカッターでさ、うんうん、何かを切る時のさ、あの下敷きみたいなやつ、うんうん、あれみたいな生地の上にピザを乗せてくれればもちろんスッていけるんだけど、
うん、
いやそもそもがだってガラス製とか陶器のさ、お皿の上に乗っかってきちゃったらそりゃ切りにくいよなって思いながら、うん、グッグッグッギって切ってた。
切れた？
私、いや切れなかったやってもらったやってみたいって言ったけどちょっと無理でしたね。
そうか、うん、まあ、交渉だからしょうがないな。
そうそうそう、これはもうあのアザブエリアに長くいるとこうなってしまうんでね、皆さんはあの幼少期からあのピザカッターの英才教育を受けて頑張ってどこでもピザを切れるように生きてください。
はい
はい
はい、
はい、そのようでございます。
はい、ということでありがとうございました。続きまして、ラジオネーム電音部ラブさんからいただいたお便りです。ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。質問です。
はい、
私は来月から専門学生になるのですが、電音部の皆さんはもし進路を選ぶとしたら今と同じ進路または就職先を選びますか、それとも全く別の職を選びますか。
え、みな、もし進路を選ぶ、 今から進路を選ぶってこと？
でも電音部の皆さんってキャラクターのこと、うちらのこと
私たちだよねきっとね、うん、
うちらか、
うん、だってキャラクターの人生私たちが言っちゃったらただのオタクのたわごとになっちゃうからね。
いやオタクのたわごと言えっていうことかと思った
うんうん、うん
うん、カリンはそうだなみたいな、
うん、カリンはもうなんか何も考えてなさそう、とりあえず、
ね、今楽しかったらいい人だから、ね、
そう、それでいいでしょみたいな感じ。うん、相島さんは私もよくわかりませんあの子は小説もね、
うん、
ノベルを読ませていただいておりますけれども、
はいはい、
まあなんか読めば読むほどそれはどういう気持ちなんですかみたいになんで私自身が惑わされる結構。そうだから、ノベルよりも先にボイス収録とかがさ、
うんうん、
あった、ボイスじゃねえ、歌のね収録とかがあったりすると、うんうん、これはいつのどの感情なんだろうかってすごいねふわーって迷う時がある。
なるほどね。
それぐらい難しいので、拝島さんの進路はちょっとよくわからないんですけれども、私は別に進路を選ぶというかやりたいことがいっぱいあるから、
うん、
その中の一個を取るって感じで、それが終わったらまた次取るっていう感じの人生をもうここ10年ぐらいやってるから、そうなんか別に進路を迷うことはないかな、うんうん、ただちょっと大学生にもなってみたいなって思 う、
あ
そう大人になってからもなれるじゃない。
確かに。
そうそう、だからちょっと大学、まあ、受験、大学受験のお勉強をして、
うんうん、
ちょっと獣医さんにもなりたいなって思いながら最近は生きてます。勉強はしていませんのでたわごとかもしれないですけど
素敵な夢。
ええ、そんな感じ
なんです。なんで獣医さんなの？
最近ね、ちょっと小動物をたくさん飼っていて、
うんうんうん、
オオカメインコもそうだし、ハムちゃんもそうだし、あとお魚さんとエビさんと貝を育て始めて、
はいはいはい、
やっぱこうなんかそういう子たちの尊き命を守りたいなっていう気持ちを大人になってから感じてしまって、でもそうするためには頑張って勉強して獣医になるしかないかって
な
ったんよね。うん、
頑張って。
いや、なるとは言ってない、なるとは言ってないけど
応援してる。
そうそう、一応ね、いつかはちゃんと勉強して、
うん、
それこそなんか愛護団体とかそういう方で協力できたらいいなとは思ってるけどね。
いいね。
うんうん、そんな感じ。スコピアなんかありますか？就職先とか進路先。
でも 今の人生で良かったと思ってるから、
うんうん、
全然同じ道選ぶな。大変だったけど、
うんうん、
今までやっぱ受験とかめっちゃ勉強したし、
うんうん、
二度と勉強したくないと思うぐらい勉強したけど、
まあ、そうなんだ。
でも結果そのおかげでね、今二次三次にも入れたわけだから、うんうんうん、まあ良かったんじゃないかなと思ってますよ。
いや本当過去の健やかなさん本当にありがとうございます。
いやいやいや、
もうあなたがいたから私はこうして健やかなさんというあの大天使とお話ができているありがとうな。
いきなりオタク出されちゃってびっくりした。
最近隠そうと思ってね、あのなるべくね静かにしてようっていう気持ちで生きてるからさ、うん、あいつ二次三次のオタクだぜみたいな感じで思われたらなんかちょ申し訳なくなってくるなってなるから。
でも好きになったものは好きでいいんでしょ。
いやそうなんですよそうなんですよ。だからまあでもあの一応大人なんでね、ちゃんと仕事としてやってるんで、うん、私交渉なんで
交渉出ちゃう。
そう交渉なんで、ちょっとあの大人らしく生きていきたいと思います。
はい、
はい、OK かな。
はい、ではこのコーナーはこれで終了ということで、
はい、
このコーナーも随時募集中です、
はい、
この質問細かすぎるかなっていう質問でも全然大丈夫なのでぜひ送ってくださいね。以上細かすぎるレア質問でした。それではここで電音部楽曲紹介のコーナー。
わー、
やったー、
パフパフパフ。
それでは今週の1曲をご紹介します。それでは聴いてください。低音国際学院電音部でレッツラビバフィーチャリング宇田川翔。
ウッキーしたくなっちゃうね
いやこの曲、全部撮ったんですよ。
ほう、あ、そうなんだ。そうそうそう、自分のパートだけじゃなくてってこと。
そう、全部撮って、だからどのパートが使われてるか分かんないから今聞いて、あ、ここが使われたんだみたいな。
そうなんだ。
うん、
朝日のなんかの曲は全部撮った。なんだっけな、アウトバーンだ。アサブアウトバーンは全員フルコーラスで撮ってて、だから私はハイデマ銀河ソロのアサブアウトバーン作っちゃえと思ってあのアウトバーン、ハイデマ銀河のボーカルデータくださいっつって取り入れて、
うんうん、
はい、自分だけのアサブアウトバーン作りました。
へーすごい
っていうぐらい、なんか大変だよね。でも自分以外のところもさ、
うん、
普段歌うことってないじゃん、ソロ曲以外で。
そうだね。
だからもう覚える量も多いし、特にこの曲はさ、あの、うん、細かいそうガヤ的なものもすごい多いから、
あのクレアちゃんがポラーラーがさできなくてさクレアちゃんもちょっと巻き舌は、うん、他の二人に任せますって言ってた。
いやあのクレア様が巻き舌し始めたらちょっとあの治安がそれこそね
おしまいになっちゃう。
大丈夫ですかってなっちゃうから、それはもうできなくて正解です。
はい、
はい、ね、
でレッツラビバフィーチャリング宇田川翔は各種サブスク配信サービスにて3月23日木曜日から配信開始となります、
はい、
たくさんたくさんたくさん聞いてください、
はい、
ということでレッツラビバフィーチャリング宇田川翔をお聞きいただきました。 それではここで電音部からのお知らせです。まずは3月25日土曜日、科学技術館サイエンスホールにて開催、電音部バトルロイヤル&電音部カンファレンス。電音部バトルロイヤルは配信観戦チケットを販売予定。そして電音部カンファレンスは YouTube 遊びステージにて無料配信予定です。ぜひご覧ください。
はい、そして4月9日日曜日、森のホール21大ホールにて開催されます電音部アザブエリアファーストライブマイスター。一般販売の、販売開始は2023年3月25日土曜日 AM 10時からです。こちら先着順となっているそうです、チェックしてみてください。以上電音部からのお知らせでした。はい、あっという間ですがエンディングのお時間です。いかがでしたか？
楽しかった。
いやいや、もう誰でも言える感想よそれは。
すいません。なんだろう、
なんかすごい気の利いた一言。3、2、1、
どうぞ。結婚してくれないか。
待って、ちょっとおかしくない？方向性ちょっと、
気の利いた一言と言われたので、やっぱちょっと話題になる方がいいかな。
え、
やっぱみんなが喜ぶかなと。
あ、今リスナーさんに向かって言ったのね。私自分、私が言われてたのかと思って、ちょっとドギマギしちゃった。違う、みんなに言ってたみたいですよ。
いや、渋谷さんに言ったかもしれませんよ。
いや、じゃあ、手帳にお断りさせていただいて、
ね、なんで。
いや、みんなの健やかなを、そんな私、渋谷葉月がそんな独占することなんて許されないよ。で思うんですよね。でもなんか久しぶりに喋ったけど、元気そうで安心した。
元気だよ。
元気そうでっていうかさ、本当に会話することがさ、こういう収録以外でほぼほぼね、なくない？だって
もっと作ろうぜ。
そうね、
会話する機会。
そうね、お花見行こうじゃ。
お花見行ってくれる？
お花見行きましょう。
よし、
早速スケジュールを見る。健やかな、
スケジュールを確認しよう。だいたいお花見っていつぐらいがやってんのかな。
3月下旬からもう1週間ぐらいじゃないですか。ワンちゃん、松戸のライブに来ればファンも一緒に松戸のお花見ができる。
でき
ちゃう。4月9日に。
4月が9日散ってないか。
散ってますね、多分ね。ギリギリね。ちょびっとあるかもよ。
ちょびっとある。
そもそも松戸に有名な桜の名所ってあるんですかね。あるのかもしれないけど、
微妙な顔してる。
河川敷みたいなところが
あったらね、
あったらやったね、みんな今日お花見できたねっていうワード絶対入れてやるからな、 MC で。このラジオ聞いてる人だけが、あの話だなってニヤニヤできるやつ。
それ散ってたらどうする？
散ってたらその願望も見事に散ることになるよ。でもまあ麻布のね、交渉でチルい音楽を、
チルい音楽を
チルにかけて、
チルにかけて、
ええ、
おもろい。
愛想笑い下手くそかでね。そんな感じでいいですかね。早く終わらせたい人みたいになっちゃったけど、全然そんなことないんですよ。まあこの後もねありますから、プレミアム会員限定のコンテンツもあるので ね。なんでちょっと今回は本編はこの辺で終わりにしたいと思います、この番組の次回の配信は3月24日金曜日です。次回も私たち2人でお届けしますよ。電音部ウェブラジオは毎週金曜日23時30分更新なのでお忘れなく。ツイッターに感想などをつぶやく際にはハッシュタグ電音部ラジオでお願いします。
そしてこの後は遊びストアのプレミアム会員限定のアフタートークコーナー、電音部13キャッチコピーです、ぜひアフタートークも聞いてくださいね。
さあ、それでは今回はここまでです。お届けしたのはパーソナリティの渋谷あずきと
健やかなでした。
バイバーイ。
この番組はバンダイナムコエンターテインメント公式エンタメコマースサイト遊びストアの提供でお送りしました。